皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
第2部、一人の才能を最大限に引き出すリーダーシップの理論と実践に迫ります。先生よろしくお願いします。
はい、ではじゃあどうやって生きていくかって話をしようと思います。
とにかくこの乱世ということをまず念頭に置いていただきたいと思うんですね。平和な落ち着いた時ではないですね。乱世ですから、なかなかね、今までの理論通りに物事動かないんです。皆さんスイカ割りって知ってますかね。目隠しをしてこうやってね、スイカを打つわけね。どっちにある？いや、もう少し右、左、その辺、前2歩進んで、いや、ちょっとそれは、ちょっと行き過ぎ、もうちょっと下がって、いや、もうちょっと右とか言って、うちなんか右とか左とか言うもんでですね、わからないから、いいやって言ったら、スイカこっちやったりしますよね。最近政府のやってることみんなこうなんですよ。スイカは見えないで、理論に従って金融緩和をすれば絶対マニフェストに120円で書けばいい、子供手当は2万円は現金か現物支給か、何をとったような景気質も良くなんだよね、ドンつって。まず直感でこれからどうなるか、直感でそれどうすればいいかってことはまず分からないとダメなんです。皆さん、理屈は後なんです。これはですね、私実際本当の専門は実は統計なんです。統計も実はそうなんです。統計もなんかもですね、数字が並ぶんだけども、数字が言ってることってのはやっぱ直感であれみんな導き出すんです。直感じゃさ論文ならないから上手に理屈つけるんですよ。そもそもエコノミストなんて仕事はですね、言ってること本気にしちゃいけませんよ。私昔そういうタグの仕事したらよくわかるんです。今日は営業会議あるから景気が良くなって書けって言われね。で、今日は組合との協議あるから景気が悪くなって書けって言うんですよ。書き分けろって言うんですよ。どうしよう、どうしたと思います？営業会議の資料はね、売上をどんどん立てろって話しますから、景気良くなって書いてもらえないと売上立たないって言われちゃうでしょ。だから景気良くなって書けと。組合の方はね、賃金の話だから景気悪くって言っておかないと賃金上げになっちゃうでしょ。書き分けろって言うわけですよ。なるほど、エコノミストというのは同じ機関の同じ資料を使って景気がいいっていう話は悪いっていう話も両方書き分けられる能力を持ったということを言うんですね。ですから結論は誰かが決めてるんですよ。本当ですよ。結論決めてもらわなきゃ分からないもん、エコノミストって。だからエコノミストの話を真に受けると、さっきのすり替わりなんですよ。こっちに行って景気良くなるから、どの株が上がって誰が下がってなんて言って、えいやって投資すると全然外れるんですね。こんなもんじゃありません。私ですね、今小田原で農園もやってるんですよ。農園もやってまして、で、地元でいろんな行事があるんですね。そうするとね、狂言とか、あるいは雅楽とか、多少みんな地元でやるんですね。ああいうのやってて非常に面白いと思うのは、私昔高校生まではブラスバンド部にいて、今西洋音楽の世界をしてたのね。全然違うんです。何が違うんだと思います？西洋音楽は完璧にリハーサルしてから本番に臨むんです。雅楽とかお能狂言はそれやっちゃいけないんです。申し合わせって言うんですけども、練習は1回のみなんです。どうしたと思います？予定調和は帰ってはつまらなくなるんです。その場の気を感じて思った通りにやった時に本人の思いすら超えたところに見える緊張感と独特の間合いが本物の面白さなんです。だから申し合わせは1回だけなんです。どうもやっぱり世の中そっちの方だと思うんですね、本当のこと言うと。だから実際にね、私流敵とか鼓とかやるんですけども、聞きながら、みんなの息遣いを聞きながらやるんです。それはね、西洋音楽なんかの日じゃないです。勘ですね。こう出てくるなと思うんですよ。 こう出てくるなって時にボンってやるとぴったり合うんですね。聞いてから反応するとか理屈じゃないんですね。やっぱりね、これからまず皆さん乱世はね、直感です。直感は磨いてください。磨くとできるようになります。実は昔証券会社の営業マンなんかやったもんなんです。このビルの下にボードがあるでしょ、株価のボードね。今日はいくらプラスになるかいくらマイナスになるかってのは、ね、直感で当たさせられるもんなんです。昔はあれ当たるようになるんです。今日はいくらプラス、今日はいくらのマイナスと直感でね。まずそういう直感力がないとダメです。理屈こねてると、さっき言ったあのスイカ割り、外れるスイカ割りみたいになりますから、理屈通りにやって見事に外れるんです。だからダメです。理屈は後付けです。だから全体を見る力をまず持ってください。全体を見るためにはやっぱりその本質的なところをよく勉強しなきゃいけません。何が一番大事なことなのか、何が起きているのかということについて本質的なところをよく勉強しなければいけません。だからやっぱりとにかく勉強が大事です。勉強しておかないとそれできないということですね。2つ目はですね、まあその関係で小野先生がね、農学者の方が言ってくれたんです。初心忘るべからずって言葉の意味をね。初心忘るべからずってよく言いますよね、あの世阿弥の言葉ですね。このその意味なんだけど、初心のこの書って衣に刀って書きますよね。衣に刀でしょ。どういう意味かっていうと、長年使った着物にハサミを入れて仕立て直しするってことになるんです着物ってほら親子とか人に譲った時に仕立て直しするでしょ、体格に合わせて。だからどんなにいい着物でもハサミ入れるんですよ。でそのハサミを入れる勇気のことをこの 初心って言うんです。人生いくつになっても、どんなに今まで成功していても、今日から仕立て直しだと思う頃、これが初心なんですって。それを忘れるようになってるんですって。だから乱世の時は昨日とは違う仕事をしなければならなくなることが結構多いんです。昨日と違う常識、昨日と違う人たちと、昨日と違うやり方で仕事しなきゃならなくなることが多いんです。昨日までの栄光を引きずると、今日冒頭申し上げた某銀行の審査部長なんです。それは東大生の仕事じゃないとか、それは初心忘るべからの正反対です。もう一回大学受験やり直すぐらいの気持ちでやってみればいいんですそしたらうまくいくんです。それが初心忘るべからずで、乱世は初心忘るべからずなければダメです。だいたい経営においてはですね、失敗は成功のもとと言われますが、逆も真なりで、成功は失敗のもとなんですよ。かつての成功に縛られるゆえに失敗する会社ってとっても多いんです。何もしないとか、今までのやり方が無理を押し通すとか、それでおかしくなる会社結構多いんですね。ですから成功は失敗のもとというのは結構会社の世界でも言えることで初心忘るべからずです。初心忘るべからずです。だから新商品を開発するなんてのも、会社の創業期のことを考えてみてください。新商品なきゃ商売にならないでしょ。だから今問題なんです。新商品がなかったら明日はないんです。で乱世の歴史の感覚っていうのはですね、昨日までが歴史なんです。で今日から新しい時代なんです。昨日までが過去の歴史で、今日から新しい時代なんです。今日朝仕立て直しして、今日から新しい時代なんです。で今日寝るでしょ、明日の朝起きるでしょ、明日の朝起きたら今日までが歴史なんです。で明日の朝から新しい時代なんです。こういう発想でないとついていけません。タイなんかもですね、書いてあります。タイの新聞に今回の暴動、こんなことはタイの歴史で今まで起きたことはなかったってそれが歴史なんです。今日から始まるんです。それでたまげるから終わっちゃうんです。たまげちゃいかんのであります。なんでこんなことが起きたのか、何を失敗したのか考えて絵直せばいいんですね。そのバイタリティがないと生きていけません。なんか農学士っていうのは80、90で初めて円熟の境地なんですってね。80で引退すると若いですねって言われちゃうんですって。でしかし体が動かない、声が出なくなったらね、それだから初心に帰るんです。要するに体が動かない、声が出ない状態でもやるのがお能で、だからそういう状態でもう一回初心に帰る、まさに仕立て直して、そういう状態でどうやってお能をやるか考えてやるのが能学なんですって。すごいよね。だからやっぱりね、日本もね、今までの歴史があって日本は衰退期に入ってるとか言うけども、だから 仕立て直しをして今日から新しいことを始めるって、まずこの意識にならないとここは乗り切れないと思ってください。二つ目はアナログ思考で、アナログ的能力でないとここはダメです。発想も行動もデジタルでは難しいです。どんなことかと言いますと、例えばデジタル的な発想っていうのは、あるいは行動っていうのはものすごくですね、単純化してるでしょ、物事。例えば私はもう年を取っちゃったからとか、うちの会社は所詮この衰退産業だからとか、私はこれしかできないからとか、私はその経験したことがないから、要するにものすごく物を単純で考えちゃうわけね。これからダメです。年は取ってるけども逆にこういうことできるんじゃないんですか。衰退産業だけども、よく見たら衰退産業から有料企業出てますから、衰退産業だからこそ有料企業出るんじゃないの。やったことない、いやだからやってみれば誰かがうまくいくんじゃないの。何事もですね、デジタル的な0、1ではなくて、何々だからダメではなくて、要はやってみればできるんじゃないんですか。こういう発想と行動がとっても大事なんです。デジタルで言いますとね、0、1、0、1、×、丸、×、丸でこうずーっと言って、これが答えでしょ。アナログ的に言ったらね、この×のところを通り抜けることができるんですよ。右に行ってもダメ、左に行ってもね、どうすんだ。うん、どっちか行ってみようや。気がついたらスルッと
抜けてるんだよね、
壁をね。世の中ってみんなそうですよ。戦後の混乱期もそう、当時の本読むとね、どこを見渡してもね、不況の話ばっか、うまくいかない話ばっか、このまま日本は同じなんか終わりなんじゃないかと思いながら5年か10年こうもがいてるとぐるぐるしてるとですね、昭和35年ぐらいになったんですね。なんか日本ももう戦後も終わってね、いよいよこれから所得倍増だなんて言ってるわけですよ。はい、最近の人は割り切りが早すぎますね。割り切りが早すぎる。それから若い人がこそね、初心に帰ってないんですよ。二十歳ぐらいまで身につけたものを五章大事に守るんだね。これが私の考え方です。これが私の気持ちです。今日から初心に戻れよ。今日から私は気持ちもリセットです。今までできたこともありますけども、今日から新しいことやるんです。何が得意で何が嫌いなのか、今日から考え直しです。やりゃいいんですね。若い人も結構最近初心に帰ってないよ、見てると。若いってことなんか、その点頑固すぎるかもしれませんよ。私はそのソフト使えないんです。いや、今日、今から使えるようになればいいじゃない。私は農作業やったことありません。いや、今日これやればいいじゃない。私はこれ食べられません。今食べてみたらいいじゃない。こんな問題あります。そのバイタリティがものすごく大事です。ですからね、そもそもそういう人たちが世の中作るんだけど、この20年間正反対なんですね。さっき言ったようにほら、何もしないことが一番安全だということで、特に大きな会社とか役所とかいうところはね、デジタル的な割り切りの発想の人ばっかりになっちゃったから、やっぱダメですよね。だいたい皆さん、私今年ちょうど50なんだけどね、共通一次試験の第一世代なんですよ。共通第一次試験の一期生なんですよ。共通一次試験ってのは今の新テストのずっと前にやったんですね。センターテスト。あれはね、こう、マークシートの、ね、入試に入った最初なんですよ。これはね、革命的でございましたよ。真実とは考えるものではないんですよ。真実とは4つの選択肢が選ぶものなんですよ。これはね、刷り込まれてますよ、我々の世代には。真実を考えていたらね、問題が終わらないんですよ。だから考えちゃいけないんだ。まずね、質問を読む前に答えをまず読む。それから質問を見た方がいいとよく言われましたね。まず答えにさっと目を通してから質問を読むと。そうするとまずね、2つは完全にアウトってことは分かるんだと。2つは入って、残る2つだから、あと選べと。こんなことをね、本当に高校の授業でね、高校3年生ぐらいの時に入試対策で、ね、真面目になったのが私たちの世代なんですよ。バカもいいとこよ。ねえ。でもね、やっぱ恐ろしいもんで、そういう発想で社会人になるとですね、全部そうなっちゃうね。この人についてたらあの人についてあ、こいつは外れたとかね、こいつは勝ち馬とかね。こんな感じなんだもんさ。ダメよ。真実は考えるものですよ。選ぶものじゃないですよ。だからこう人の真似をするとかね、流行に乗るみたいなことはうまくいかないでしょ。選ぶには自分で考えていかないといけませんから、アナログ的な発想で。だからやればなんとかなるさと、いろいろやってみようよと。ね、こういう言葉がいつも発せられる職場でないと難しいですね。それから、 で特に大きな会社は最近ですね、電子メールとねパワーポイントで仕事してるんですよ。恐ろしい状況で、社内の会話もですね全部記録に残した方がいいんでね、隣同士も電子メールで相手するんでね、これでこのパワーポイントを作ってですね、これをどっかにねこう注文出すわけですよ、したわけね。で仕事したと、仕事なんないんだもんなね、電子メールとパワーポイントなんかはね、まあ道具ですから、それを適宜使えばいいんで、これから何をしようかなという時にね、そんなものだけで仕事になりません？例えば皆さんの会社はですね、おい大変だ、これからこんな不況じゃ会社が潰れるよ、潰れるぞという言葉をね平気で言える会社ですか？大きい会社それが言えない。株が暴落した、ユーロがね大安、ずいぶん暴落してる、やばいぞ、こんなこと言ったら会社が潰れるぞという言葉を平気で会社で言えればね、何とでもなるんです。大変だという言葉を誰かが言えば、おお大変だ、どうしようどうしようって言うから、大体大変なことにならないんです。ところが最近の大きな会社はね、それが言えないんですよ。電子メールばっかりでしょ、会社潰れるかもしれない、えらいことな書こうもんならね、スパムメールですよね。なんか迷惑メールが入っちゃって、だみんなね細かいことばっかり言ってんだよ。これねレーザー光線でしょ、強い光だよね。でもほらこれでさ字読もうと思ってね、例えば電気消してですよ、真っ暗なところこうやってね、日本の力を世界に繋がったけどさ、真っ暗なところこれだけ濃いんだって、多分日本の力を世界に繋がって読めないよね。こう 赤いところはさ、まあ、赤くなっちゃって字は読めないでしょ。最近みんなこんな感じなんですよ。本当に狭いところだけ見ていて、うちはいいとこ悪いとこ言って全体見てないんだね。何の字書いてあるかも、こう根も一度根も見えないな。こんなことでやってるからさ、みんなはこうですよ、自分のほんの狭いところだけやってるから。デジタル的な発想だと、そういう人たちがたくさんいてね、全員が上手に分担してれば全体見える、全体のシステムになるようにって最初設計するんだけども、乱世だからその通りいかないわけですよね。新しいチャレンジもあるし、これやめた方がいいってもあるから、細かいことを積み上げてって設計通りにやったってな、うまくいくわけがないんですよ。全体を照らさないと、ぼやっとした光でもなんとなくわからないと、影でもなんとなくこれ何なのかっていうことがイメージで湧いてこないと仕事にならない。ですからこれはこの20年間の組織の動かし方を180度変えなければいけません。これまでの20年間はデジタル的な思考にどんどんみんな追いかけていったから、何でもですね、要するに説明をするっていう時に、要するに理屈が必要なんだよね。理屈っていうのは言ってみれば論理ですよね。論理が先に来るんですよ。全部論理が先に来る。これこれこれこれこういう理由だからこれをやっちゃいけないんだ、これこれこれこういうだからこれはやりましょうとかね、そもそもそれをやっていいとか悪いとかいう話じゃないんだね。法律に従ってこれこれこういうことをできたらやっちゃいけないとか、それが先に来るんだね。そんなことやらなきゃ潰れちゃうじゃない、要はでも法律的に難しいですからとかね。いや、これなんか面白い人がいて、なんかこの日は営業してないから、この日振り込んでもなんか届きませんよと言ったら、なんか無理やり振り込んできた。どうしてかっていうと、なんか社内規定で今日の日まで振り込まないと、なんか自分がなんか責められるんで、無理やり振り込みましたと。あんたお客のこと考えてるよ。ね、のことを言って言いましたけどね。とにかくね、さっきのスイカ割と同じ。こういう理屈だから、ここにこれだけダメなのって言ってスイカがないのよ。これからは、こういう人の育て方をしてたら絶対ダメです。全部自分で考えさせて生きて帰ってこいというようなこと言わなきゃダメなんです。昔ですね、あれはインドでしたかね、あ、違う、イラン・イラク戦争ですよ。イラン・イラク戦争が始まった時に、あの辺一帯飛行禁止空域なんですね。で、ヨーロッパに南回りの日本航空の飛行機が一機いたんですよ。で、なんかの具合で、ちょうどその飛行禁止時間になっちゃって、帰ってこれなくなっちゃったんですよね。北前じゃないから、飛べない、南前で帰ってこない。帰ってこなきゃいけないんだけど、ちょうどそのイラン・イラク戦争で、そこ飛べなくなっちゃったんですよ。今だったらどういう指示出せますかね、本社はね。安全第一で、ちょっとお客が乗ってないわけね。回送の飛行機なんだけど。まあ、安全になるまで待ってるって言うんでしょうな。当時の指示は面白いんだね。何としてでも帰ってこいって指示が出るんですよ。何としてでも帰ってこいと。
ほんで、当時の機長と副操縦士と航空士は、
あ、ね、航空士って言うんだね、後ろの後方を見る人が。地図広げてですね、それこそ高校の地図みたいに広げて、アフリカからマダガスカルからセイロン、スリランカ通って帰ってくんですよ。なんかその高校の人で見ながら飛んだって書いてありましたよ、本に。そういう実力がいるんですよ、皆さん。戦争があってね、飛行禁止だから飛べない、じゃあ何と一緒に帰ってこいと。こういう実力がいるんですよ。それはね、人間としてやれば十分できることね。それにですから抵抗感のある人は初心帰れない、下手直しになる。そもそも人間はできるんだから、そういうことが、その能力を使ってないだけなんだから、できないことじゃないんだから、やるべきなんです。だからこれから皆さんね、仕事は決して割り切ってはいけない。所詮新商品なんかないとか、このお客に行ったって商売がないとか、そんなこと思っちゃダメ。何としても行けばいい。で、同時にですね、まあ、私前からこういう時代が来た時に、これからのビジネスのやり方は御用達というやり方だろうと前からその思ってるんですね。御用達というふうに私いつも言ってるんですけども、これは宮内庁御用達という意味なら御用達とも言葉は同じなんですけども、ちょっと意味はですね多少違うんですね。皆さん商品を買う、何のために買うかですよね。例えば私がなんか小物をやっててですね、お店、店番をしております。お店の人がこう通りますね。ああ、もっと来てくんないかなと思って店番してるかもしれない。でも発想を変えてみてください。不思議な人がいるもんだ、なんでわざわざこんなもん買いに来るんだろうなと。へえ、こんなもの買う人がいるよと。そう思ったらどんな風に思えると思います？市場というものが、お客さんというものが、きっとなんかよっぽどの用事があるから来るんだろうなと思うんですね。わざわざ店入ってきて、この小さな店入ってきて、こんなもんお金払って買ってくるスイカの人がおると。なんかきっと用事があるんだろうなと、そう思いますよね。そうしたらこう思うじゃないですか。なんでこれ買うんだろう、何をしたいんだろう、思いますよね。で、例えばですね、これが例えばプレゼンテーションを使う道具だって分かったら、いや、それだったら本当に会えたなら、こういうのありますよと。え、こういうのありますよと。これだと小回りしか伸びませんと。小回りしか届かないですよと。これだともうちょっと届きますよと。同じ赤でしょ、こっち真っ赤、これも赤でしょ。そういうあのお客のとこ行って、これを進めてみようかなと。ちょっと見てみようかな。どうやって使うのかな。これがご用達の商売です。そもそも何のために商品を買うんですかっていうことを考えてみるんですね。で、何かの用事があるから買うんでしょ。何かの用事があるから買うんだから、自分がプロであれば、プロであれば、その素人さんよりももっといろんなこと分かってますよね。本当にこの人の用を達するためには。そしたらさ、この人のためにいろんなこと考えてやったら、多分向こうも喜んでくれますよね。ねえ、もっと広い会場でやるならこっちの方が絶対いいですよね。これじゃ届かないもんね。そうやって今度お客さんのニーズも分かりながらどんどん提案していくと、お客さんの方もですね、あ、この分野はこの人に任せておけばいいや、この話になってくるでしょ。不況になってきてですね、物が売れないって言うんだけども、人々のニーズは逆に言うとなくなってないんですね。不況で困ってるのはお客さんも困ってるわけですよ。そうでしょ、お客さんも困ってるんだから、お客さんのためにプロとしてどんな提案ができるのか、何をしてあげるのかって考えて、だからお客さんの懐に飛び込んでいこうと思えば、飛び込んでいけば結構仕事はあるもんなんです。こうやって反対にビジネスをゲームだと考えてると難しいんですよ。お金と商品のやり取りゲームだと、いくら引っ張り出すか、いかに安いものを向こうに持ってっていかに高く金取るか、ゲームだと思ってるとこれは難しいですよね。お客さんの数増えないんだから、お客さんのお金もないんだから、ビジネスはゲームだと思っている限りなかなかうまくいきませんね。ビジネスは問題解決だと思っていかないと。このことはもう少しちょっと見てください。用を達するんですよ。なんか用事があるの、お客さんに。用を達するために物を売ってるサービスを提供してるんです。そうでしょ？用を足すというのは、英語で言いますと、サティスファクションって英語があるんですよ。サティスファクションって英語はですね、必要なものが揃っているという意味なんです。サティス ファクションって英語がありまして、これがね、用が足りてるって意味なんですよ。全部揃ってるって意味なんです、必要なものが。サティスファクションというのは満足というふうに訳ちゃうことが多いんですけども、一番基本的な意味は必要なものが全部揃ってるって意味なんです。最低限揃ってるって意味なんですね。学校の成績で言うとサティスファクションというのは優良か ABC で言ったらこの C に意味する、 C を意味するんです。不合格ではないって意味なんですね。で、御用達の御っていうのはお客さんでしょ。お客さんだから御をつけてますよね。お客さんって英語でカスタマーですよ。私このことがカスタマーサティスファクションの一番いい日本語訳であると思ってるんです。だから御用達カスタマーサティスファクションってことよく聞きますでしょ。これ略して CS とかよく言うでしょ。この一番のぴったりの意味は御用達だと思います。これは顧客満足っていうのなんかよく意味わかんないですよね。その字面から聞く意味でなんか実感がよくわかんないですよ。何が満足かってよくわかんなくて、ね、なんかそのポイントカードを渡して顧客満足を高めるかっていうのはあんま高まらないんだよね。ポイント使えるうちは使うんだけど、わかりやすいようになったらスッとみんな言っちゃうじゃん、ね、それからなんか苦情処理が顧客満足と違いますよね。顧客満足ってのはやっぱりカスタマーサティスファクションっていうのは御用達ですよね。だからプロとして何でもできるでしょうっていうことですよね。やっぱりね、これからそういう総合力の時代ですよ皆さん。なんか一つだけできるのは ねこれしかできませんっていうのはやっぱりなかなかね大変ですね。いろいろこうできるようになってきます。もちろん全部自分でできる必要もないんです。もし本当にね、いろんな人の協力を得られるなら、いろんな人とチームを作ってやればいいでしょ。だからまずね、この不況の時に大切なことは、お客さんのとこ行くことです。皆さんお客さんのとこ行ってますか？不況であればあるほどお客さん困ってますよ。個人のお客さん、ビジネスのお客さんも。まずお客さんのとこ行くことです。お客さんとよーく話をすることです。そうすると、そして何が自分たちにできるか。向こうも何をしてもらいたいか、話をしているうちに何か出てきます。こういうのはね、電子メールで注文書やり取りするだけの関係では難しいんですよ。そのね、注文書のその裏側にある、その奥にある、その人の意思決定を一緒にやるようにしないとダメなんですね。例えば皆様がですね、なんかそのね、物を買うときに、例えば家を買うときですね、 A 社 B 社 C 社から見積もりをもらったと。で、この見積もりをどれ選ぶかときに、この3つの中でどれがいいっていう最後の質問をしてくれる人になったら、おそらくそこが一番いい商売できますよね。でもそういうもんなんですよ。お客さんの意思決定に参加できる立場になったときに初めて本当にいい仕事ってできるんですよ。そこまで来たときに、いや、不況でも商売はちゃんとあります。あまり心配ないです。だからそれにはですね、いろんな能力が必要で、まず第一、コミュニケーション能力です。ざっくばらんな話ができないと。単に御用聞きの仕事だとか、単に注文書の受け渡しとか、単にスペックの打ち合わせとか、そういうものを超えるお話ができないと。世間話から始まって、ねえ、ちょっと市役に来ましたから寄ってみました。皆さんできますか？これはというところに、ちょっと市役に来たんで寄ってみました。社長います？お元気ですか？とか言ってですね、ちょっとお茶一杯飲みながらね、無駄話をしてくる。無駄話ができます皆さん。無駄話ってアポイントなしで行って無駄話がねできないと。何気なく無駄話、ちょっとした立ち話でもね、そういうのが大事なんです皆さん。そういうコミュニケーションからいろんな仕事の可能性って生まれてきますから。からですからね、その昔考えてみるとね、会社の中でもそうだったんですよ。5時からよく飲み会行きましたね、昔はね。だから5時から飲み会行きますとね、結論の出ない会議を永遠とやるわけですよ。ああでもね、こうでもないとね、立場をまああってもね、こう、課長それは違うよとかね、お前生意気だとかですね、こういろいろこう、やるわけね。そこで言ってみれば、その本音の意思疎通ができるわけです。本音のコミュニケーションが。で、そこで、こう、ああでもない、こうでもないって言ってると、まあ大体落としどころはこの辺りかなと、こんな感じかなっていうのが、まあ5時から以降の席で大体まとまりますから、次の日課長がこれで行こうと公式に言えばいいですよ。それで行きましょう、課長の言った通り。 今回はそれで行きますってことでさっとまとまりますね。でもこれがさ、その5時からの席がなくて、しかもそういう議論が全部電子メールで行われてると延々と言っちゃうわけですよね。だって電子メールの話し方っていうのは、メール打ったらこれ引用して、そこにまたコメントで引用してコメントでしょ。これ上げ足取りって言うんですね。あれそのまま普通に人間の会話だったら成り立たないですよ。全部上げ足取りなんだから。だからね、あれはあれで、まあ、そういう部分的なね、細かな添削をするときはいいかもしれませんけども、大きな話をするときは極めて不得手なやり方なんです、あれはね。プレゼンテーションもそうですよ。プレゼンテーションをやっちゃうと、パワーポイント作っちゃうと、その説明から始まりますから、その説明ないことは話題に乗ってこないわけね。不況で会社潰れそうだどうしようなんて出てこないわけですよね。不況で会社潰れそうだどうしようっていう議論から始まって、ああでもないこうでもない、あれが問題だこれが問題だ、でもこういうところがないとかね、どうしようかっていうのを揉みに揉んでやるといいものができるわけですよ。ですからそういう意味ではね、まずコミュニケーションっていうことはね、ものすごく大事なんです。ですから公式的なコミュニケーションしか最近やらない人が増えてきちゃったね。メールだとか、あの発表だとか、あるいはなんかそのね、パワーポイントだとか。でもそうじゃないですよ。そういうものはもちろんいるんだけども、非公式なコミュニケーション、ものすごく大事だってことです。二つ目はですね、やっぱりよく勉強しておかないと、専門分野については。とにかく、どんな変化球が来ても基本的に取れないとまずいですから、その、ね、単にマニュアルを覚えたぐらいのもんでは、入り口の入り口だっていうふうに覚えておかないと。マニュアルを覚えて一人前なんてことはありえませんからね。マニュアルは入り口の入り口で、そこから始まって全部できないと。実は80年代日本の企業は非常に活躍してた時代、日本、特に日本の製造業は非常にですね、業績良かった時ですね、海外の人たちが日本に来るんですね。日本に来て、で日本の企業のいろんなこう成功の秘密を分析していくんです。ところがね、あるものがなくて非常に困るんです。日本の企業にね、普通の世界ならどこ行ってもあるんだけど、日本の企業にないものがあった。それがマニュアルだったんです。日本の企業の現場にマニュアルがなかったんです。すごく彼ら不思議があるんです。なんでマニュアルがないのにこんなにぴったりとしたね、寸法のあったね、見事な部品を、見事な製品をたくさん作れるのか、なぜマニュアルがないのに作れるのかって彼らは不思議だったんです。でも当時は日本人は、バカかと。マニュアルなんか書けるかと。マニュアルで書けるぐらいの仕事はしとらんわいというのは彼らの実感なんです。私も最初に勤めたのはメーカーなんです。最初は電線屋に勤めましてですね、電線屋の工場で3ヶ月ぐらい工場実習やってましたけど、よくわかります。マニュアルなんかで書ける世界で仕事はしておりません。本当は職人技で仕事してますから、職人技が身につかないやつはね、やっぱりね、一人前じゃないですね。仕事を任せたってことできない。マニュアルに書いてあるぐらいのことは3日ぐらいで全部わかるようなものはね。本気であれば1日で大体わかる。ね、どんなに遅い人だって3日でわかりますよ。だから1週間経ってマニュアルのことしかできないんじゃないか、ダメなのね。トヨタだからすごいですよ。トヨタって今は多少違うらしいんですけど、昔はですね、奥田さんが来る前ですよね。トヨタでは仕事というのはですね、改善活動のことを言ったんですってね。トヨタでは仕事っていうのは改善活動のことを言うんですよ。作業のことを言うんじゃないんですよ。作業と改善ってなんかはっきり分けていて、言われたことをその通りやる、決められた仕事をその通りやることを作業する。これいくらやってても仕事したことにならないんです。トヨタによって仕事するってのは改善をやったから。で、改善がいい結果になったから。それなんですって。張さんっていう会長、もう名誉会長ですか、いらっしゃいますよね。あの方が実際に喋ってたのはビデオで聞いたことありますかね。DVD で。びっくりしました。自分はトヨタに入社して、工場実習で改善を仕込まれたって言ってました。仕込まれた。勉強じゃない。仕込まれた。どんなもんかって言うと、朝職場に行って、こう仕事すると。ね、昨日と違うことを何かやらなきゃいけないんですって。昨日と違うことをやって、それが良い結果を出さなきゃいけないんですって。昨日と違うことをやって、それが良い結果を出す。これで仕事をしたってことなんですって。夕方になると親方が来るんですって、上司ね。親方が来て、今日お前仕事したかって聞くんですって。できてないと殴られるんですって。 何やってんの、仕事しろと。
だから自分は若い頃改善を仕込まれました。
でそれはですね、実はそのアメリカ人で有名なあの経営の先生がいるでしょ、デミング博士。
彼なんかも当時から言ってるんですけども、その日本人の姿がですね、まあ言ってみれば世界の経営学に革命をもたらしたんですね。本当なんですよ。どうしてかというと、今のポイントなんです。昨日と同じことをしていることは恥ずかしいことだ。人間としてプロとして生きていて昨日と同じことしかできないっていうことは恥ずかしいことだという人たちが集まって仕事をすると、言われたことをやって給料をもらうのが仕事だと思っている人とあまりにも出来栄えが違うんです。この差は埋められないんです。技術では、機械では、ノウハウでは。それに彼ら気づくんですよ。これはね、彼らにとって革命的なことだったんです。だって考えてくださいよ、欧米にとって、欧米の世界ではですね、まあヨーロッパは多少違いますが、特にアメリカではですね、基本的には仕事というのは仕事優先か個人の生活優先かって、個人の生活優先でしょう。あくまでも個人のライフスタイルを楽しむために仕事してますから、言われた通り仕事してお金もらう、問題ないわけですね。別に悪気があってやってるわけないですよ。決まった通りやって、決まった通りやらないことの問題だよね。どうすればいいか考えるのは上司の仕事で、上がこうしたらいい、マニュアル作って下に下ろしてきて、マニュアル通り仕事したから給料もらえる。で、ま、やり方が問題があるんだ。上が考えてマニュアル直してそれにこれが対応する、こういうゲームのルールでしょ。日本は違ったんですよ。マニュアルは最初の最初で、要するに当時のね、戦後の日本ですから、まず金がないでしょ、いい機械がないでしょ、いい技術がないでしょ、ノウハウがないでしょ、何にもない、何にもないから個人の頑張り以外何にもなかったんですよ。当時の人たちは文句言わない、今すぐ文句でしょ。例えばね、印刷が汚い、書類が汚い、プリンターが悪いからとかさ、フォントが悪いからとかね、コンピューターが悪いからってでしょ。みんな人のせいでしょ。昔は自分の字が汚いから書類が汚かったわけね。私覚えてますけどね、私が最初ね、配属された職場なんかですね、うるさい次長がいましてね、当時は私がね、外学で 2,3 年目ですから、コンピューターで仕事してないんですよ。みんな書類は手書きなんね、この書類書いて持ってくとですね、タイトルのとこ線引くんだけどね、この次長すごい人でね、でね、いきなり引き出しから物差し持ってくる。これね、右と左、こう線のね、高さこう測るね。1ミリこっちが低いねとか書き直しよ。この野郎と思うんだけど、でもまあそういうもんだと。ね、書き直しと言われたら書き直しなんですよ、やっぱりね。書き直さなきゃいけないでしょ、書き直しなんですよ。やっぱりね、昨日と同じことしかできないっていうのはね、恥ずかしいことなんですよ。入社して3年目ぐらいになると、ね、後輩の面倒を見るようになったね、当時の私の会社と。後輩と同じことしかできなかったらね、これはね、恥ずかしくて出社ができないわけね。すなわちね、何にもないからこそですね、何にもないからこそね、人の頑張りでね、そのやってる。しかもそれがね、単に給料のためじゃないんだね。給料は後からついてくることで、人としての生きがいの問題なんですよ。価値観の問題なんですよ。で、あれで革命を起こしまして、ですからそれ以降、アメリカでもヨーロッパでも、昨日と同じ仕事をすることは恥ずかしい。プロとして何を求めて働くのか。ただ単に金をもらえばいいっていうのを働くんではないというところから新しいリーダーシップ理論が始まるんです。昔のリーダーシップ理論は簡単なんです。言われた通りやればいいんですね。いかに上手に指示出して、いかに上手にそれにフォローするかなんです。違うんです。80年代の日本の成功が経営学の教科書を見事に変えたんです。要するにそれ以降の時代はなぜこの仕事をしているのか、なぜ働くのかというところについてちゃんと考えてない会社、人は基本的に生き残れないという世界になってくるんです。要するに何も考えないで働いている人がどんなに頑張っても絶対に追いつけない壁がある、距離があるということは分かったんです、当時の彼らの分析で。すなわちね、
本当に競争に勝つ会社ってどんな会社かなんです。よくね、競争力強化って言われますよね。ね、なんかどっかの衣料品の会社、これからアフリカまで行くとかさ、なんかいろいろ豪語してる会社ありますよね。どっか中国に工場があるような会社ね、いろいろやってますよね。しかしね、有名な会社が必ずしもですね、業績のいい会社とは限らないんです。あるいは目立つ会社が必ずしもね、業績のいい会社とは限らないんです。これだけ激しい世界の競争の中で見たときに、例えば日本の銀行とか証券会社を見ると、みんな昔隣同士競争してましたよね。富士銀行と第一銀行とか、三井銀行と住友銀行とか、同業同士で競争したでしょ。どうなりました？三井と住友一緒になっちゃうし、第一関銀と富士も一緒になっちゃうし、結局外資系やそれから異業種に負けちゃったでしょ。だからダメなのよ。ただひたすら隣同士競争しただけの会社はとっくの昔に淘汰ですよ。だから今の時代はいいですか、競争っていうのはですね、隣同士やれいってもんじゃない。同業者に勝てば競争に勝ったなんて、そんな甘い時代じゃないんですよ皆さん。そんな罠は違う。日本の銀行証券会社はその罠にはまっちゃった。保険会社も同業に勝てば生き残れるなんていう甘いもんじゃない。それはね、さっき言った御用達やってないんですよ。本当に必要なことはお客さんが知ってるんです。というかお客さんの中に潜在的に眠ってるんです。これを掘り起こした人が最終的にそのお客さんにとっての取引先に生き残れるんです。だからお客さんのところに行って仕事を掘り起こして仕事を作ってくる人、そういう人でないと生き残れないです。ですからそれは競争というのは自分に対する競争です。世の中の一番に対する競争です。この世の進歩に対する競争です。だから自分のやってることは誰にも負けない。このお客さんのこの状態のこのお客さんにとってみれば、誰がどうやったってこれ以上のものはないという思いと実際中身を持って接していかないと今は非常に難しいんです。だから逆に言うと、小さいところは小さいところなりに得意な能力を持った人、その得意な能力を生かしていくらでも商売がある時代なんです。一番割に合わない商売はみんなと同じことを低コストでやろうという商売が一番割に合わないんです。コストの競争を言い出したら中国やインドがありますからね、いくらでも下買い食ってきちゃいますから、コストの競争だけ生き残ろうと思うとね、これ一番割に合わないんですね。大きくするのもそうです。大きくして売上だけ増やそうと思うと品質が止まらなくなってくる。今度ね、品質がだからこれ割と割に合わないんですよ。でね、やっぱりね、こういう乱世のような時代になってきますとね、一番大事な価値観は続いてるってことなんですね。会社において継続が一番重要な価値観になってきますよ。要するにさ、不良債権の問題でも何でもね、会社が潰れなければそんなこと生じないでしょ。失業とかね、話も会社が続いてれば失業なんか出ないでしょ。要するにね、続いているってことがこういう時一番大事なんですよね。本当に競争力のある会社、競争に最後に勝つ会社は意外な答えです。続いている会社なんです。続いている会社は結局一番勝つんです。このものすごい乱世にちゃんと続いてる会社は間違いなく競争に勝った会社なんです。続けようと思ってやってる会社はすごいですよ。大体あんまり続けようと思ってやってない会社がよく目立つんですよ。派手なことやるんですよ、ね、目立つことやるんですよ。これはね、違います。で、続けるためにはですね、さっき言いましたけども、初心忘るべからずがないと続かないんです。何もしないというのはこれは続かないことになります。昨日と同じことしかやってなかったら続かないです。それは間違いないんです。これだけ乱世ですから。だから乱世である時に続けるためには、いつも新しいことをやって、スクラップ&ビルドをいつもやってなきゃいけないんです。このスクラップ&ビルドをお客さんの目線でやるところが重要なところなんです。だって何か新しいものを作ったってさ、お客さんがいなきゃ大変でしょ。お客さんがいるものをパッとやめちゃったら大変でしょ。でお客さんがいる路線をいきなりですね、廃止なんてお客さん怒り出すでしょ。だから常にお客さんの目線でやっていくとですね、生き残るんですよ。 それでもお客さんがみんな変わっちゃう時があります。製造業なんかで業界再編で、そういうことは結構あらかじめ分かりますから、5年とか前みたいに10年ぐらい前から新しいマーケットを開拓するんです。昔の繊維会社なんかすごく上手でしょ。昔繊維はですね、日本を支えてた産業でしたけど、どんどん不況になってきた。でも例えば東レとか旭化成とかね、もう繊維で昔だったら会社クラレとかなんか今は化学会社じゃないですかね。えみんなさ、ね、繊維だけでは食えないだけ、その技術技能を生かしていろんなとこ出てったでしょ。あの力ですよ皆さん。あの力っていうのはね、何年も前からまだですね、日が昇る前からね、道を歩き始めたらもんですね。日が昇る前から道を歩いてですね、なんか道を切り開いていくんですよ。そういう力があります。それさえあれば逆に言うと大丈夫なんです。皆さんどっちが仕事楽しいと思う？決められたことやってそのまま給料を待って帰るのと、道なき道をですね行くのと、どっちが楽しいと思います？これは後者の方が楽しいよ。でもね、怖いっていう人はね、こういうことなんですよ。そういう未知のチャレンジをしたときに褒めてもらった経験がないんでしょ。道それたことでね、責められた経験はあっても、もう立派なもんだと、道なき道を歩いて帰ってきた、うん、弾が飛び交うところをよくね無事に帰ってきたなと、ねえ、よくその危ないとこ行って戻ってきたと、立派なもんだと褒めてもらった経験がないんでしょ。そうなんです。少しでも違うことをやって罰せられることはあっても褒められたことがないっていう経験ばかすんじゃうと、それできなくなるんです。これやっぱり、これがリーダーシップのポイントなんです。昨日よりもいい仕事をするとか、道なき道を行くというのは、まずリーダーがそういうことが大事なんだと、それがないと会社が本当に潰れる、5年先10年先に会社がないということを身に染みて感じて、そういう積極的な行動をする人を積極的に褒めていかなければいけないんです。まずそこが、まずリーダーとして一番重要なところなんです。この20年間で日本が一番衰退したのはそこなんじゃないんでしょうか。なんかね、人と違うこと、今までないことやってみて、で成功でも失敗でも、失敗も成功のもとですから構わないんですね。でそれをどんどんどんどん繰り返していって、いろんなことやっていくことに対して上司が褒めてあげないと会社は何もしなくなります。反対に褒めてあげるといくらでもみんなしていきます。で褒めてあげるっていうのは、やっぱり上司がいろんなことを分かってなきゃダメなんです。だいたいこの人こんなことやってみてどれぐらいまでできるのか、この人の落とし穴はどこなのか、どこ気をつけてればいいかってことがだいたい見当つかないと、やってごらんとか大丈夫だよとか言えませんからね。自信を持って、やっぱり上司は部下よりも仕事ができなきゃダメなんです。すっごく当たり前のことなんです。上司が部下より仕事ができたら任せられます。自分できるから、いざとなったら自分がやればいいんですから、でやってごらんとね。彼はこういう性格だから、多分この辺がなんかねうまくいかないかな、でもまあこんな風にやれば最後はね収まるかなと思うのは、やってごらんで済みますよね。やっぱり上司は部下より仕事ができればいいんです。難しいことないんです。そうやっていろいろ仕事任せてやっていくと、どんどん何でもやってくれます。お客さんのとこ行ってもですね、注文もらってこなくていいんですね。話してこいやった、どんな話しましたかと、おお、そうかと、なるほどね、まあ世の中不況もあるなと、まあまた行ってこいやってさ、どんどんどんどん話して、そのうちなんかポロッとなんかいい仕事の話も出てくるんですよ。呼ばれることもあるんですよ。それが普段の仕事なんですよ。で注文取りに行くだけが仕事じゃなくてね、そういう、まあ、世間話をしながら人間関係の中でね仕事が動いてるんですから、でたまに一緒に視察旅行行ってみてもいいでしょう、一緒に見学会行ってみてもいいでしょう、それが仕事なんですから。それはやっぱりね、上司がそう言わないと、ね、上司がやっぱ資格紙面でですね、これはいい、これはダメ、そんなことばっかり言うと難しいですね。この間ね、伊那食品って会社行ったんですよ。知ってますか？長野県の伊那市にあるね、寒天パパの会社でございます。あの会社有名な方で、ね、素晴らしい経営ってなことで日本でも有名な方ですが、こう言ってましたね。ケチは？ん？ケチはなんとかの始まりだったのね。ケチは失敗の始まりだったのかな？ケチは良くないだったのね。
どういうことかというと、お金って賢く使えって意味なんですよ。全部絞りゃいいってもんじゃないんですね。金は全部絞りゃいいってもんじゃなくて、使うとこにはせいぜい、どんどん使えっていうことを言ってるんですね。要するに、ケチを始めると、発想もちっちゃくなっちゃうんですよ。行動もちっちゃくなっちゃうんですよ。だからチャレンジができないですよ。チャレンジができないと、お客がどんどん減ってくる、既存の商品が売れなくなったときに、次を作っていないから、会社ますます衰退するんです。だから継続できない。継続しようと思ったら、稼いだお金で、いろんなことを試行錯誤してみないと、開発もやってみて、やっていかないと、なかなか未来が開けないんですよ。今日だから第一章で申し上げたように、新商品もどんどん出していかないと。新商品も当たりと外れがありますから、一個出してそれでね、当たりなんてことはない。まあ大体皆さん会社なんてのは10年に一遍ぐらいですよね、本当に儲かんのはね。会社なんて本当に儲かんのは10年に一遍で、まあその10年目で一回儲かったそのお金を上手に使ってね、10年間食いつないで次の勉強をするんでね、次の投資をやって、次の柱を見つけて、それでまた次10年やってね。だって10年ぐらいですよ、10年が一、ね、10年一つの時代ですから。まあだから、ね、そういうぐらいのペースで10年ぐらいのスパンでね、こう考えていったらね、大体よろしいんじゃないかなと思うんですよ。だからそういうためにはですね、やっぱりこのトップがですね、そのみんなにですね、勇気づけて何でもやってみようと。乱世だからこそ初心に帰って何でもやってみようという気持ちでやらないとね、これは難しいんですね。それで、今のそういう素晴らしい経営って言いますかね、こう、継続している会社はやっぱりいろいろ特徴があるんですよ。例えばね、アメリカのシアトルに、大型トラックの製造販売を全世界で行っている会社で、パッカーっていう会社があるんです。シアトルに本社がある会社で。パッカーっていう会社なんですね。もう社歴が7、80年なんじゃないですか。大型トラックの製造販売やってます。ただ日本には来ていません。日本は道の客が小さいですから、向こうのトラック走れない。中国にも来てますが、この会社、1939年から現在に至るまで、四半期ごとに一回も赤字になったことがないんです。1941年から現在に至るまで、四半期ごとに一回も配当を欠かしたことがないんです。大型トラックの製造販売ってすごく危険なビジネスですよね。日本の扶桑とかね、椅子とかなんかみんなヨレヨレでしょ。万年赤字みたいな会社ですよね。なんで大型トラックの製造と販売をやっていながら70年間にわたって四半期ごとに1回も赤字にならない、1回も配当を欠かさない経営ができるんだと思います？どうやってんだと思います？究極のテーラーメイドなんです。究極のテーラーメイドなんです。大型トラックとかタンクローリーとか一人一人のお客の、しかもその使用現場にぴったり合わせたものを作り込むんです。しかもこれ商用車ですから5年ごとの買い替えでしょ。5年ごとに次の車を買い替えるときに、その時の一番いいものに全部作り直していく、作り込んでるんですね。だからこの会社のトラック一度買うと他の会社のトラック買いたくなる、買いたくなくなるらしい。究極のテーラーメイドです。でもそれやるためにはいくつかポイントがあって、まず車のディーラーを味方にしなきゃダメです。独立系のディーラーで売ってますから、ディーラーの手数料をケチっちゃうとお客さんのためにこんな細かいことやってくれません。ディーラーと戦ったらこんな商売できません。だからディーラーも社員だと思っていないと、社員だと思ってレスペクト尊敬してあげないと。ディーラーの構成ケチったら、ディーラーを叩いて利益出そうと思ったら絶対できません。二つ目は、めんどくさい注文を、これが商売だと、めんどくさい注文に応えることが楽しいことだと思える社風と能力を社内に育てるとなきゃダメなんです。普通はですね、めんどくさい、いいんじゃないですかね、こんなこと言わないで、だいたいこの程度でいいですよで終わっちゃうんだね。皆さんが店 の, あの工場の立場だったらそうだと思いますよ。そんなこと言わんでも、だいたいこの辺でストライクゾーン入れますからいいでしょで終わっちゃうんですよ、普通はね。厄介な注文に行ってくるなと思うから。でもそれじゃ商売にならないんですよ。要するにこれはね、究極のベテランの熟練の技がいるんです。 もうね、大抵のことはできるね。言われてできるかつまんないわけですよ。ね、やっぱりね、特別な注文が来るとね、お、これは面白いなと思うんだね。これは面白いぞと、やってみようかと、この気持ちですよ。だからまず基本的な仕事のレベルがたくさんできていて、やっぱり昨日よりも良い仕事をすることが大事なことだと思う。その社風が、社風、組織文化が組織の中に全部あるんですよ。それって初めてできることなんです。で、私この会社もですね、何回も3回ぐらい企業研究行かせてもらって、で、私この11年前からね、いろいろ教わって一緒に仕事してるリーダーシップの先生はこの顧問やってますよ。今回のこの大混乱の中でまだちゃんと黒字維持してるよ。すごいですよ、アメリカで。やっぱりそのね、いい社風を一旦作っちゃうと、絶対あの社風が安定してる限り業績悪くならないですね。すごいね。だからものすごく積極的に働いてますよ、社員たちも。ものすごいパワフルですよ。よーく教育やってますよ。面白いのはね、やっぱり大型トラックですから、まあこんな風にね、素晴らしい経営やってても、工場そのものはね、不景気になったらさーっと閉めるし、景気よくなったらさーっとオープンするんですよ。だから一時解雇もやるし、パーッと新規の採用もやるんですね、工場を開くときは。どうしたらそんなにね、パッとその一時解雇して、しかも文句は出ないのか。これが面白いんですね。そのパッカーでは、現場の職員に対する、現場の公務員さんに対する教育のレベルが業界で一番なんですって。だからここをクビになってもすぐ次に働き先があるんですって。で、一時解雇するときに、最初に解雇した人から呼び戻すという契約しておくんですって。だから工場がオープンした時は真っ先に戻ってきてくれるんです。だから業界最高の教育水準やってるから、その工場の開け閉めがスムーズにできるんですって。すごいですよね。で、その会社なんかね、行って聞いてみたら、その成功のもとはどっからかなんだかって言ったら、日本の企業の成功なんですって。80年代までの日本企業の成功のエッセンスを取り入れてやってましたって言ってましたよ。だからこの会社ではこう言ってましたよ。製造業の運営は品質管理とリーダーシップだけで十分だって。この2つがあればあといらないって言ってましたね。品質管理と、品質管理はシックスシグマってなんですね。統計的品質管理ですね。統計を使った品質管理と、それからそのリーダーシップと、この際は製造業の経営何も問題ないって言ってましたね。我々の先輩のやつですね、日本企業の成功のエッセンスをそのまま理論にしてやってんですよ。私ね、本当にね、見ててたまげるのは、そのつい30年前まで我々の先輩たちが日本でやってたことが、昨日よ、何もないからこそ昨日よりも良い仕事をして成功しようとして、いろんなシステムを作ってきた。これが世界の経営学の教科書を書き換えて、世界中の素晴らしい経営する会社がみんな大体その通りやってるんですよ。我が国がかつてのアメリカ、イギリスの失敗したやり方を導入して、見事に失敗したんだね。こんなおさまつな話はないよね。で、私は11年前からこれのお酒さんと思って一生懸命この教育をね、やってるんです。それとかですね、基本的にはですね、今の時代はですね、この会社の目標ってのはですね、これにこうみんながこう集まっていくようにするんですよね。会社の目標ね、理念っていうやつね。この理念もね、あんまり抽象的すぎてはまずいんですね。抽象的すぎてはまずくて、私たちは何をする会社か考えないといけないですね。例えば面白いのは病院です。病院って皆さん何する場所だと思います？この誤解が医療問題の一番の根底にあるんですよ。普通病院って病気を治す場所だと思いますよね。でもいろんな病院やクリニックの理念って結構今ホームページに載ってますから、どこでもいいから見てください。そうは書いてません。病気を治すとは書いてませんよ。普通治療をし、ケアすることって書いたんですよ。治療をすることとケアすることが病院の役割だって大体書いてあります。
治すこととは書いてません。で、私も聞いたことなんです。病院の事務長をやってる人に。
なんで治すことじゃないんですかって聞いたら、しばらく考えて、それは治すのは患者さんの仕事ですと言われました。なるほど、これが違うんですね。お医者はですね、決められた治療をしてケアする。だからこれがずれてるとですね、
どうなりません？
じゃあ皆さん、義務教育って何のためにあるか知ってます？義務教育の根本的な、そもそもの義務教育の理念って何だと思います？あれ、これを学んでおけば一生安心して普通に暮らせるというものを教えるのは義務教育なんです。これさえ学んでおけば一生安心して暮らせるもの、これが、だそういうものを学んでおけばいいでしょ。だから義務として教えるんです。これは義務教育なんです。しかし今どうです？中学までの義務教育を終えた段階で一生安心して暮らせる人ってどれぐらいいます？ほとんどいないね。大学出たって、大学に出たってさ、不安で不安でしょうがないんだろ。理念に合ってないから何やったって成功しないんです。もっと大胆に考えればいいんですね。場合によっては自分で畑作ってもいいわけでしょ。外国働き行ったっていいわけでしょ。国内で会社作ったっていいわけでしょ。あるいは熟練な技を生かしたっていいわけでしょ。そういうもっと根本的なところを教えれば、失業しないで一生暮らせますよ、たくましく。だから理念から遡って考える義務教育に何すればいいかって、簡単に分かることです。簡単じゃ言えないけど、かなり整理して分かることです。今ですからね、こうやって理念というものをね、本当によく考えて、そしてみんながそうだ、社員も取引先もそうだと思うように作って、理念に向けて人を集めていく経営やるんです。で、昔はこの理念のところに人がいたんです。人が理念だったんです。松下幸之助とか森田昭夫さんとかね、人がこの場所に立った時、この人のことはカリスマリーダーって言うんですよ。カリスマリーダーって言います。これはあまり難しくないね。その人がそこにいればみんながパッと気持ちが集まる。難しいこと言わないで。でもどうです、世の中見てると昔みたいなカリスマあんまりいないでしょ。政治も財界もさ、みんなね、小粒になったでしょ。しかしね、小粒になったからダメじゃないんですよ。これ時代が変わってるんです。もはや人が来なくてもいい時代に来てるんですよ。人が来るといろいろ問題が起きるんだね。どっかの幹事長じゃないけどさ、いろいろさね、いろいろ言われるでしょ。人ですから、いろんな面があるわけで、いいとこ悪いとこね、なんかうまくいかないでしょ。これこう理念が来るんですよ。思いの原点、思いの原点に従って行動するんですね。これがだから作り間違えると会社成功しないですよ。例えば私がね、食料品店やってると、会社の目的何ですか？食料品売ること。だから失敗するんですよ。食料品売れなくなったらそこでおしまいですもん。地域の食を支えてること、食を通じて人を楽しませること、人を楽しませたいと思ったら食べて美味しくなるような、思いっきり、ね、楽しくなるような商品置いといていいですね。多少甘くてもいいから。ファンシーなですね、お菓子屋さんができるでしょ。あるいは私の知り合いで、過疎地専門のスーパーのコンサルタントやってる人がいるんですよ。過疎地だけやってんだね。そのほとんどお年寄りですから、お年寄りの食生活改善を支える食料品ってなんで、安いのは安いんだけども、安いだけじゃダメで、年寄りがそこで本当に毎日物買って食って生きてるんで、病気になったらその限界集落維持できなくなりますから。だから、おばあちゃんこれ食っちゃいかないんだ、これいいのかね。その食事の手段もするんですって。すごいよ。だから限界集落とかさ、過疎地以外出さないんですよ、この店は。やっぱりね、これいいね。そうやってやってるとですね、要するにそれ全部お客さんに目線がいってるんですよ。ね。それがね、理念なんですよ。だから今お客さんとかに目線がいかないと難しいですよ。考えてください。自分のね、財布があって、自分の財布に金がたまるかたまらないか、これ分かりやすいですよね。自分の財布に金がたまれば何してもいいってやっちゃったのが例のゴールドマンサックスで、今大騒ぎでしょ。これだけでも商売できるじゃないよね。自分さえ儲かれって自分の財布しか見てない人はもう商売できないじゃん。でね、自分の製品まで物に行くこともできるんですよ。例えばね、うちはこういうペンを作ってる。天下一品のペンだ。このペン買わないやつはおかしいんだ。売れなきゃおかしいんだって言ってて、結構売れなくて困ってる人いますよね。製品までは目がいってんだ、製品までは。
もう一つそこ側に目がいかないと。お客さんとの、どんな素晴らしい商品も、この素晴らしい商品が活躍できる場所で初めて活躍できますから、お客さんあってのこの商品なんですよ。このお客さんを見つけてこないと、この商品が一番いいと思うお客さん、あるいは親しいお客さんが欲してるもので自分ができることがあったら他の商品作ってみないと。だからもう今や経営もお客さんのところまで目がいかないとダメなんですよ。さらにもう少し言うならその外側までいかないと、世間までね、なんか小さくやっていても広がるか広がらないかは世の中全体が認めてくれるかどうかにもよるんですよ。地球環境に優しいとかね、健康に配慮してるとか、持続可能性があるとかさ、いろいろあるでしょ。そういうのはやっぱりね、あんまりそれに逸脱したことやってるとダメなんですよね。タバコみたいに危ないけどね、その危ないから気をつけて食べなさいよなんてシール貼ったって今意味がないわけね。あんまり逸脱したことやってるとね、タバコじゃないけどね、大変なねことになるわけですよ、商売やってる上でね。やっぱり世間さんにもね、時代に合わせ、時代のね、皆さんの要望に応えるようにやっていますよと。ね、時代にその、逆らうことはしていませんよというふうに言えないとね。だからやっぱりお客さんはその外側の世間まで目を向けない。だから言ってみれば、ね、買ってよし、売ってよし、世間よしと。ね、近江商人じゃないけど、やっぱああいうふうにやっていかないと成功しないんですよ。だからそれはやっぱりですね、本当によく勉強していかないと。やっぱ経営ってのはですね、大変ですよね。働いてる人も経営してる人も大変だから、どうしてもね、目線がね、こう足元来ちゃうんですね。小さく発想が固まっちゃうんで、だからこそ勉強して、ふっと視界を広げていかないと、なかなか今は成功しないんです。でね、もう一つ、まあ、リーダーシップ理論をね、すぐ結構言い出せば長い話になっちゃうんで、一番基本的なところだけいくつかね、今日ご紹介したいと思いますけどもね、とにかくまずこの、そもそも自分たちは何をする会社か、これを変えなきゃいけないということと、この定義を変えていかないとなかなかこれが成功しないということと、二つ目は、一番大切なのは社風なんです。企業文化なんです。特に変化に対して建設的な文化、社風を作らないとダメなんです。先ほどのね、パッカンの場合はまさに変化に対して建設的で、変わった注文を出してくるお客さんがいると面白いねと思うわけね。そういう文化の会社は強いんですよ。変化に対して建設的というのはですね、なんか楽しく変化を受け入れようということですね。なんか新しいチャンスがあるねとね、為替レートが動いてきたと、なんか円が一番強いんじゃない？だったら、日本の円を世界で使うように、いろいろルール変えてみようよ。ルール提案してみようよ。一番建設的な発想でしょ？建設でない発想は、うわぁ、円高だ、うわぁ、ユーロ高だ、このままじゃ国が潰れどうもならんと。もう諦めた。一番非建設的な発想でしょ？やっぱりね、変化そのものがいい悪いじゃないですよ。変化をどう思うかなんですよ。これは結構会社によって違うんです。昔ね、携帯電話が出始めた頃ですね、電電公社、NTT のですね、役員のね、声聞いたことある。こうしたらね、携帯電話悪口ばっかり言っとんですよ。ね、固定電話売れなくなったと、もう携帯電話ばっかり言ったらどうもならんとね、ずっと文句ばっかり言ってんのね。でもさ、携帯電話やってる会社はチャンス到来だよね。携帯電話に何ができる、何ができる。やっぱりね、この差なんですよ。変化に対して建設的にならないと。子供って大体変化に対して建設的でしょ。雪が降りゃ楽しくですね、外行って遊びますよね。お前、新しいおもちゃいくらですね、サートで遊びますよね。そもそも人間は変化に対して建設的な生き物なんです。しかし社会の中でだんだん面倒くさくなるってことは、面倒くさいってことを覚えていくんだね。なすなし初心を忘れるようになってくる。初心を忘れるようになってくると変化が嫌になっていくんですよ。そうしますとね、今みたいに、ね、相場が動いてる、何が動いてる時にチャンスだと思えないんですよ。まず思うのは頑張ろうということ。頑張んなきゃいかんぞと、頑張んないとこれは乗り切れないぞと思うわけね。そのものは悪いって言ってるんじゃないんです。でも頑張るとはそもそも嫌なんです、内心は。 内心で嫌だから頑張るんだよね。だからやっぱりね、楽しくやるのに比べたらね、建設的にやる仕事することに比べたらね、ずいぶんマイナスなんですよ、ね、だから頑張っても頑張ってもね、頑張るだけじゃうまくいかないところがあるんですよ、ね、為替なんかの場合には円高対策なんてそれだけで頑張ったってね、ドンと言ったらね、いっぺんに来るんでしょ、そんな対策なんかキリがないでしょ。だからさ、円でもっと貿易やるやればまだだいぶ違いますからね。だったらさ、もっと円をさ国際通貨にしようよとかね、なんかそういうことを考えて行動した方が同じ努力をするんだからさ、随分実りが大きいでしょ。こんな発想ですよ。で、一番いけないのは変化を見ないことね。見ざる聞かざる言わざるを決め込むこと。なんか時々言いますよね、あのニュースを見ると気分が暗くなるから私ニュース見ないんですって人ね、気持ちが悪いからニュース見た方がいいですよ。で、気持ちが悪くなるならまだいい方だから、会社が悪くなっちゃうからほっとくと、すなわちね、こう何も見ないで何も手を打たないとやっぱ会社おかしくなっちゃうこと多いですから、ね、新聞見て気分が悪くなってる人ならまだ軽症ですから、まあ新聞見て問題だということが分かったら、それは自分でおかしくなる前に会社を直していけば十分うまくいくんで、ですからこの変化に対しては逃げちゃいけませんね。変化は逃げちゃいけない。どんどん行動していかないといけませんね。それがその変化に対して建設的なんです。こういう文化を作ることが大事なんです。で、こういう文化はやっぱりね、その褒め方で決まりますよね。上手にそのやっぱり褒めて、それから上手に教育させていくことですね。それでね、やっぱり今の時代はですね、教育に時間をかけないからダメなんですね。3日教えて1人前とか即戦力なんてありえませんよ。だってね、知ってますか、私ちょっと最近地元の間で鼓をね、多少叩くんですがね、鼓ってのはね、2枚の皮が挟まって桜の木の胴があって叩くんですけどね、あれ、おのなんかいい音しますよね。いい音する鼓って、だいたい300年ぐらい叩かなきゃダメなんですよ。知ってました、あれ。舞台に出てる、舞台で使う、本番の舞台で使う鼓って、だいたい室町から江戸初期のものですよ。300年ぐらい叩き続けないといい音にならないんですよ。鼓につらさ。300年ですよ。で、新品の鼓私買ったんだけど、最低50年って言われましたね。うん、でもこれなら10年ぐらいやれば結構なるかなとお金で言われました。うん、これならいいな。10年ぐらいなるかも言われました。1日数時間10年間叩いて。やっとね、多少なり始めるんだね。300年ぐらい経つとね、いい音だと言ってもらえるんだね。300年ですよ。おのおなんてそんなもんですよ。鼓なんてか。鼓もいろんな流派ありますがね。すごい世界ですよ。続かなかったらそれっきりですよ。家が続かなかった、次の当主がやりたくなかったらそれっきりですよ。あれ、方角ってですね、私も多少やりますけどね、奥が深いんですよ。いくら熟練したって熟練しきるなんてことがないですよ。その時の雰囲気で全然違いますから、鳴りが違いますからね。あれ、これは不思議なもんですよ。私クラリネットもやるんだけど全然違うよ。ものすごく深いですよ。要するにね、そういう本当の仕事の面白さ、奥の深さ、一生かかったってこれはできない、わからないっていうことを見つけて行動するのが本当のプロフェッショナルなんです。今まさにですね、そういう本物のプロフェッショナルを育てていかないと仕事にならない時代なんです。最低10年ですよ皆さん。最低10年はやらないとね。だから私思うんです、20代なんてのはね、いろんな仕事やったらいいです、今の会社ね。30になったら、一つ仕事決めて、40までの10年間、徹底的に現場をやったらいいですよ。徹底的に現場を。40から50までの10年間は、今度プロジェクトマネージャーやったらいいですよ。いろんな現場を束ねる仕事、やったらいいですよ。で、50から60までは、経営をやったらいいですよ。それぐらいで十分だと思う。現場が分かって、いろんなプロの、自分のプロになる、プロを束ねる世界を今度10年かけて知る。そしてその上に経営が で60。で、60過ぎたらね、第二の人生だから、まだ他のことやれるんでしょ。十分だと思うな。ですからね、今ね、とにかく急ぎすぎてるからダメなんです。急ぎすぎてるから。鼓もね、300年かって言おうとるでしょ。じゃあね、機械でね、ダンダンダンダンとね、機械で打ってですね、300年分ですね、叩いちゃうというような発想でね、全然ダメよ、ほんだもんな。皮が伸びちゃうだけよ。板が伸びて音が出なくなるだけ。何の意味もないです。やっぱりね、毎日毎日ね、1日数時間、300年間叩き続けないかどうか、これが勝負なんですよね。仕事もそうですよ。要するに、毎日毎日ちゃんといい仕事を積み上げて10年できるかどうかですよ。そこですよ。その実力の技というのは皆さんね、これからね、中国、インドには絶対かなわないと思いますよ。あなたたち見てくださいよ。まだ量を求めてるみたいだよ。ね、人口増えてるんだから。量を求めてるときはね、機械で作ったもんで十分なんだ、そんなものはね。ボタンをピッピッピッピッ押しながらですね、どんどんどんどん機械作っていけば十分ですよ。しかしね、日本なんか成熟社会でしょ。機械で作ったもんじゃね、皆さん満足しないとき来てますよ。いくらでも安くなっちゃうばかりですから。御用達でさっきのパッカーみたいにどんどん作り込んでいかないと。ここにしかないっていうのを作り込んでいく実力がなかったらダメだ。それができれば農業でも製造業でもサービス業でもここにしかないもんなんだからできますよ。だから私ある一つの趣味がありまして、フライトシミュレーターって趣味があるんですよ。これはもう30年ぐらいの歴史がありましてですね、フライトシミュレーターは結構私詳しいんです。でこの業界もですね、最近面白くて、自分の家に何百万かけてフライトシミュレーター作る人がいるんですよ。コックピット、これやってる親父と親しくて、今結構忙しいんだって、ね、この不況の噂なんかなんだけど、自分で飛行機操縦して飛ばすとよく落ちるでしょ。危ないでしょ。ですからね、家でやったら絶対落ちないじゃない。しかもさ、大型ジェット機とかさ飛ばせるでしょ。結構リアルに行くんですよあれで。結構それ商売あるらしくて、日本中飛び回ってますよね。ちゃんと商売あるんですよ、そこにしかないから。でやっぱヨーロッパ人なんかは結構それやっていて、自分で一番いいもの作るんですね。でもう一個作るんです。それ人に売るんですよ。インターネットで売ってて世界中から買い物に来るんです。みんなすごいですよ。だからね、その本当にいい仕事したらね、マーケットは世界中なんですよ。そこにしかないと思う。世界中で売れるんですよ皆さん。これから日本に生きる道はそこですよ。だからね、割り切っちゃダメ。自分のやってる産業は衰退産業だとか、私のやってる市場飽和しちゃったとか、割り切ったら絶対ダメ。なんかあるんですね、その発想と行動がね、どうしても必要だと思うんですね。でそういうことを毎日毎日、要するに社長自ら率先して行動して社員を変えていくとね、まあ、もがいてますと、まあある意味で仕事がこれからどんどん出てきますよ。そういう時代ですね。でね、日本全体のことを少し考えてみたいと思うんですけどもね、このバブルが終わるとですね、バブルが弾けると世の中全部変わってしまうんです。もうね、量の拡大がね、もう進まなくなりますね。何しろね、バブルの特徴っていうのはね、みんな同じことやるわけね。あっちも不動産買うから、こっちも不動産買うと、同じことをずっとやっていくんですよ。ですからバブルっていうのはですね、社会のですね、成長がもうその時点で実は止まってるんだね。一本ビル作る、みたいなビルみんな作るわけ。だからバブルになっちゃうわけね。だからもうね、バブルになっちゃった後はね、そう簡単に量の拡大には戻っていかないんですよ。だからバブルになっちゃった後は必ず量から質に全部転換する、その中一つの最後の、まあなんかチャンスなんだね、質の世界に変わっていく。だから大量生産大量販売でやってるところは、中国とかインドにね、会社を持ってっちゃうやつだけども、日本国内ではもうなかなか無理だと思ってください。でこの質というのはお客さんが決めるものだということですね。さっきの御用達のことで、質がいい質が悪いっていうのはお客さんにぴったりのものかぴったりなものではないかっていう意味なんですよ。値段が高いか安いかじゃないです。このお客さんにぴったりなものがそのお客さんにとって質がいいんです。ですからさっきのパッカーの企業理念の一番初めにこう書いてあるんです。実は我々は世界一の車を作りますって書いてあるんです。クオーテーションマークがついて、 世界一の、日本語でやってて、世界一の車を作りますって企業理念、本当に書いたんです。しかしその企業理念の世界一の言葉の前と後ろにクォーテーションマークがついてるんです。どういう意味だと思いますこのクォーテーションマーク付きの世界一っていうのは。一人一人お客さんにとっての世界一って意味なんです。10人お客さんがいたら10通りの世界一を作り分けて見せるぞって意味なんです、これ。それが質が高いって意味なんです。だから、この時にはそういう方向ですから、日本は非常にこれからマッチした時代になります。日本人は割とこういうの得意なんです。むしろ日本人は昔からね、日本伝統というと職人技です。今、日本人がですね、なかなか細かいことできなくなったと心配する人いますがね、私はあまり心配いらないと思う。皆さん、ちょっと博物館行ってね、旧石器時代の矢尻とかね、縄文時代の最盛期のね、縄文土器見てくださいよ。見事な細工だよ。見事な細工と見事なデザインですよ。よく見てくださいよ。そりゃね、すごいもんですよ。旧石器時代って何万年も前ですよ。旧石器時代の遡るほどですね、細かいね、細工が。矢尻も小さいけどね、見れば見るほどね、綺麗な細工した石をね。縄文土器も、縄文の中期のね、一番の最盛期のものなんかね、見事ですよ。その文様にしろね、デザインにしろ、細かな細工が。だからああいうの見てると、日本人が手先が器用でね、芸術性が高いってのはね、何万年も前からのことだから、まあ、ただただこの20年ぐらい多少ね、衰えたからといってね、なくなるなんてこと絶対ないですよ、皆さん。それは心配いらないから、もう一回鍛えれば、また戻ってきますから。遺伝子にあるもんだから、さ心配ないですよ。ね、緻密に仕事をすることだってね、日本人得意ですから、日本人はむしろ逆にですね、相場が苦手なんですよ。昔から安く買って高く売るとかね、怖いのは大陸の人がうまいんでね。目先コロコロ買える商売、大陸の人は得意で、日本人はやっぱり昔から割と苦手なんですね。相場なんかそうでしょ。やっぱね、そういう意味ではね、質を作るってことがマークの一番ですね。二つ目は、世界の流れ、日本の流れの中で、もう一つポイントは、分散化なんですよ。すべてにおいて分散化なんです。もう一極集中じゃないわけ。通貨も、ね、ドルとだけじゃないでしょ？ユーロも怪しいでしょ？だからみんないろんな通貨使うわけですよ。いろんな通貨を使う。でね、ヨーロッパなんかね、最後こういう奥の手があるんですよ。ヨーロッパの奥の手ってのはですね、こういうのがあって、ヨーロッパって実は3階建てになってるの知ってました？ヨーロッパというとか3階建てでできてるんです。まず一番下に何千年も前から地域ってものがあるんですよ。ブルゴーニュ地域だとかババリア地域だとか、何千年も前からヨーロッパ地域ってのがあって、みんな私は何々地域の人間だと思って暮らしてるんです。それからヨーロッパっていう考え方もあるんです。これはですね、ウラル山脈のところにこっから先ヨーロッパって日が立ってるでしょ。ヨーロッパが結構昔からの考え方なんですね。ローマ帝国時代もですね、まあローマ世界ですけども、地中海世界のヨーロッパっていうのがあったでしょ。ヨーロッパは昔から地域とヨーロッパという2つの概念なんです。この地域と全体のヨーロッパと、で今の国家という概念ありますよね。これが実は一番新しい概念なんです。フランスとかドイツとかいう国家というのが実はあれ一番新しい概念で、たかだかこの2、300年のものなんです。ドイツだとかイタリアなんかまだ100年経ってないですよ。今の共和国できてまだ100年経ってないでしょ。あれ一番新しいんです。今見てください、財政赤字だとか、みんな国家の問題でしょ。失業の問題って国家の問題でしょ。ヨーロッパは国家の通貨を廃止してユーロにしたでしょ。さあ次どうするつもりだと思います？ヨーロッパ大統領ももう作りましたよ。最後どうするつもりだと思います？これ廃止するつもりよ。でもう一回地域とヨーロッパに戻すんですよ。で地域通貨出すんです。あれブルゴーニュ地方の通貨とか、日本の藩札みたいなもんだね。各藩の藩札出したでしょ。あんなもん出すんですよ。で地域ごとに憲法を作って、実質的な国にしちゃうんです、これ。こっちには国になる。それとユーロの日本建てですよ。ところが、これはみんな抵抗しますよね。大統領の首相でも。でももう無理だよね。金ないもん。そしたら国債ってどこから出してます？払わない。 あれなくなっちゃいましたね、倒産しちゃいましたねと、みんな困りましたねって言うんですじゃあね。でみんな地域横断作ってさ、ね、アメリカもそうです。アメリカ2階建てなんですね。アメリカ2階建てになってて、州と連邦とありますでしょ。でアメリカは今世界のアメリカだけど、もう世界のアメリカは維持できないわけね。アメリカ軍も負けるしさ、どれもダメでしょ。昔のイギリスと同じなんですよ。今イギリスって UK って言いますよね。ユナイテッドキングダムって言いますよね。4つの王国の連合国なんですよ。ユナイテッドキングダム、4つの王国の連合国で UK って言うんですよ。昔はこういう名前じゃなかった。何ですかと思います。そう、グレートブリテンなんですよ。第二次世界大戦の時まではグレートブリテン、世界のイギリスなんですよ。しかしさ、第二次世界大戦勝ったんだけど、とても世界でね維持できない、ソビエト戦えないっつうんで、イギリスは第二次世界大戦後、小さなイギリスの道を選ぶんですよ。ヨーロッパの中の小さなイギリスという道を選ぶんですね。で軟着陸したんですよ、とりあえずね。で名前は UK なんです、ユナイテッドキングダム。アメリカも同じよ。だから基地もいずれ帰ってくる、日本の基地も。日本はじめ世界中もいらんなくなった。小さなアメリカの道を選ぶんですよ、あれはね。オバマも大体そういう方向でしょ。世界の関与をやめて、軍事も、金融も、みんなやめて戻って、最後連邦政府を見せしまいして、ソビエトがやったでしょ、これ。ソビエト連邦政府見せしまいさせて、14ぐらいの共和国を全部独立させて、みんな通貨発行させて、みんな憲法を作ってやったでしょ。やりますよこれ。だから帰ってこないね、国債ね。国債さ、返せない借金は返せないだよ。ね、今時奴隷なんてことないんだからさ。こういう方向性ですよ。こういうの見れば分かる通り、国家はもう無理なんね、こういうの。やっぱ小さくなったね。日本もだから東京が世界を日本中仕切れなくなったでしょ。やっぱだんだん地域ごとにこうね、みんな考えるみたいですよね。日本もだからいずれ、まあ同州制かどうか分かりませんけど、地域ごとなんかね、独立して頑張る時代が来るんじゃないですか。で私はですね、今日資料を配した日本再生プログラム推進フォーラムを作ってまして、こういうことが来るだろうと思ってたんですよ。でね、リーダーが今分散化しちゃってるんですよ。次を担えるリーダーって一人選ぼうと思ったらいませんですよ。小沢氏が辞めたらね、もう完全に民主党もですね、バラバラになっちゃいますから、もう外側からね、次の日本はこうやろうって、政治の外側から声を上げなきゃ、絶対にまとまらないですよ。もう人民も民主もみんななくなっちゃうから、小沢氏が退いた後っていうのは。で、次の日本は日本を再建するしかない。今私言ったように日本の、ね、再建は質の時代だし、地方をもっと元気にさせて、で、そのもう一回日本の国全体を作り直すしかないんですね。でそういうことでですね、いろんな研究会を作りながら今勉強して政治にも提言やってるところなんです。で実はこの間ね、総合特区の提案をしてきたんです。総合特区と申しまして、新しい日本のひな形を作ったらどうですかってね、話したんですよ。昔中国が改革開放を始めるときに、香港のすぐ北側に深圳という町があって、そこを特別区に指定して、ここだけは他の中国と全然違うルールにして、そこに改革開放の手本を作ってみたことなんですよ。あれだと、日本も一国二制度だと、一国二制度でここだけは税制も法律もみんな違う、技術も何も、これが我々の考える21世紀の最先端だと思うものを全部そこに投入して、新しい町と新しい田舎を作ってみよう。それはそこが日本のひな形になる、21世紀の。それが一つできれば広げるのは簡単だと、これやろうと提案しましたですね。それ入って2日後にはもう政策になりまして、今度の選挙の目玉にするとか言いましてですね、で今年度中に法律作って来年度からやるとか言ってたんですね。まあちょっと選挙ありますんで、少しですね、仕切り直しになるでしょうけども、こんな感じよ政治なんて。要するに新しいことやろうって話はね、政治家の外側から言わないと、連中じゃね、発想ができないんですよ。もう狭い世界にいるから。でも政治家は本当狭い世界にいる人たちはね、全然ダメよ。政治家には何か物言ったらうまくいくな、そんなことないですよ。外側から言ってやらないと。 ですからこんなこともこの NPO でやってまして、総合特区を提案していて、実際に総合特区やるためのね、都市計画だとか、それに必要な組織のリーダーシップだとか、あるいはその環境再生技術のことだとか、中小零細企業の余震の問題とか、あるいはこれをやったときにいよいよですね、平成版の日本工業銀行が必要なんですよ。一つ成功事例作るでしょ。これを広げて日本中を立て直すためにはですね、何十兆何百兆のお金を20年30年融資する、もう一回日本工業銀行を作り直さないとダメなんですよ。運転資金も用を重ねない銀行をいくらあったってね、新しい国土再建のですね、国家再建の融資は、投資資金は流れないんです。これを作るしかない。でその話の研究会とか NPO そんな勉強会やってるんです。今300人ぐらいですけどもね、まあ今のところ皆さんね、緩やかにまとまりながらやってるんで、まあみんなで異常交換しながら、一部の人間がかなり詳しく勉強してですね、まあいろんなことやってるんですけども、戦後の日本もそうですよ。戦後の日本はね、戦争負けで財政が破綻状態だったでしょ。どうやって戦後の復興やったかっていうと、日本工業銀行を作ったんですよ。使ってやったんですよ。もうね、財政資金じゃできないから、預金を集めて、まあ金融債だけどね、預金を集めて、預金を投資して、ちゃんと利子も得る形で投資してやってたんですよ。財政資金ってのはね、出したら終わりだからね、詰めが甘いんですよ。あんなことやるから失敗するんだよ。必ず回収して利子を払わなきゃいけないと思ったらね、相当真剣な投資になりますからね。やっぱそういうふうなシステムをやらないと国は回らない。だからこの NPO でもですね、その公銀を作ろうって構想が入ってですね、まあそれも今、全国大臣とか少し今動いてまして、海外向けのね、案件を突破口に、公銀作ろうって話は民主党の中でも結構今、議論が出てきてますね。まあそんなことやりながらですね、まあでもない、こうでもないってやりながら私もですね、いろんなことやってまして、まあなんとかですね、世界がこれだけ乱れてきましたから、ね、ほっときゃみんな日本も流れてなくなっちゃうんで、まあなんとか立て直しができないかなと思ってやってるんですけども、まあ皆さんね、とにかく乱世ですよ。ですから、積極的に行動することですね。黙ってじっとしてるとうまくいけませんので、一つでも新商品を、一つでも新しいお客さんを、一つでも新しい取り組みをね、毎日毎日やってってですね。で、毎日が仕立て直しね。毎日が洗い替え。昨日と違うことを一つでもできるように人間になることがね、プロとしての誇りだと。まあ、こんなつもりで仕事していただきまして。で、やっぱりね、継続することを大事に考えてください。乱世だからこそ継続することに意味があるんです。乱世に継続したらすごい会社できますからね。ですから乱世にちゃんと継続した会社が次の時代を作った会社になりますもんね。当然のことながら。今が一番大事な時なんです。大体この混乱は3年ぐらいは続くでしょうね。相場の混乱から政治の混乱から3年ぐらいはなかなか収まらないと思うんですが、でもこの間になんとなく次の時代の骨格もできるような感じもするんですね。明治維新だって最初にね、慶応元年にね、みんな長崎で勉強会やって、で、慶応年に明治維新ですから、まあ、あっという間に動いちゃいましたね。ですから結構流れは動き出して早いと思いますんで、ですから皆さんね、本当に積極的に行動してください。待ってられてる時代じゃないということなんでね。まあ、皆様のご活躍をね、ご記念したいと思うんですけども。じゃあ、ご質問を何でもお受けしたいと思いますんで、どんなことでも結構ですから、お寄せいただければと思います。前半の部分でも。今日カバーしないことでもいいです。どうぞ。
はい、ご質問がある方、挙手をお願いしたいと思います。
はい、どうぞ。ありがとうございます。
失業問題で、はい、政治が取り組めることっていうのは、これから先ほどのこと
が。まあ、ご承知の通り、失業手当とかなんか一応政治もやってるんですが、ね、それだけでどうもなりませんから、やっぱり産業の創造なんですよね。新産業の創造で。で、それをやるときにですね、今の役人がいくら絵描いてもダメなんで、私もこれ今一つやってるのは、これから日本は産業でも医療でも教育でも立て直そうと思ったら、各分野にいろんなところに散らばっている本当に能力があって、今成功を収めている人たちを集めてきて、100人委員会みたいな政府に作って、こういう人たちの意思決定通りにやらないと多分もう効かないと思うんですね。産業再生なんてあって役人が考える産業再生では多分成功しませんね。と実際にいろんな分野で実際に産業の立て直しや企業をうまくやって成功した人たちを集めてくる必要がありますよね。 意外とそういう人は政治との、ね、コンタクト持ってない人が多いんですよ。そこで私はみんなよく口頭向けつんだけど、東京の武道館に総理大臣が声かけて、ね、1日1万人ずつ集めて希望者全員誰でも来てくださいと言って、リーダーシップ研修やったらいいと思うんですね。日本中から好きな人みんな来てもらって、でそれを聞いて、よし俺もなんか参加しようという人が出てきたら、そういう人たちがいよいよ本物ですよ。仕事もできてみんなと一緒にやろう、そういう人たちが集まって産業再生やった時に初めて失業問題解決に向かうんじゃないですか。新しい仕事ができてくる。ただし今度できた新しい仕事はね、まず内需中心でなきゃダメですよね。輸出産業進行したって輸出なんかできないんだから、内需中心でしょう。そうするとね、新しい日本の町と田舎を作り直して、しかもそこでできたものが世界的な競争力を持ってなきゃダメなんですよ、ね、国内で、ね、貧しい病でやってもしょうがないんだから、新しく作り直した国土や第一次産業なんかで作ったものは世界的競争力を持ってる。これどうやって作るかは、実際そうやって成功した人を集めてきて考えてやるしかないですね。そうやって世界にも売れるものを作れるようになった時に、初めて安定した仕事は国内で復活しますよ。結構大掛かりですね。そのだから言ってみればコーディネーターを政治がやるっていうのがね、一番の王道じゃないでしょうかね。あとはまあ細かな対策ですよね。対症療法になりますよね。こんな感じだと思います。はい、
他にございますでしょうか。
はい、どうぞ。
ヨーロッパが始まりましたけど、
はい、
やっぱり民族国家をまあ分裂して、先にはまあニューワールドオーダーという政治運動が絡んでくるというか、その挫折の一つだと思うんです
けど、はいはいはい、
その先に何があるのかなと思いました。
はい、そのニューワールドオーダーと申しますのでね、これはね、この国家を解体して世界中自分の奴隷にしたいと思ったやつがいたって話なんですね。それはね、いたんですよ。でももういなくなっちゃったんですよ。結局ね、まだね、その思いを持ってる人いるんですけどね、手段がなくなっちゃったんですね。金と軍事力なんですよ。今の国家を解体して世界中同じ法律にして、軍事力と金で世界中支配して搾取して、世界中人間牧場みたいにしちゃおうと思った連中はね、いるんですね。まだ発想でもいるんだけど、やっぱりね、軍事も金もダメでしょ、まあ、それできないんですね。そうするとどういう形になるかっていうと、戦国時代の日本みたいな形ですよね。軍友割拠ですよ。統一的な権力誰も持たなくなっちゃって、軍友割拠、あんな感じなんじゃないでしょうかね。だから三国志の時代って言いますか、戦国時代って言いますか、統一国家なきですね、まあ軍友割拠がしばらく続くと、本間の戦国時代そんな感じなんじゃないかなと思うんですけどね。一方その中にね、多国籍企業ってあるんですね。多国籍企業は地域を超えて活動するわけですよ。だからこれはね、まあ、それで力を持つでしょうけども、逆にこれは武力を持てませんから、地域でも追い出されたそれっきりなんですね。だからこの言ってみれば、地域を超えて活動する商人と地域を守る人たちと、この微妙なですね、権力闘争、これで動くというわけね。例えば織田信長なんかにしろ、豊臣秀吉にしろですね、これ楽市楽座でやって、このね、金融やそれから産業界の人間、地域を超えて活躍した人たちと上手なバランスを取りながら城下町の運営をやっていきますでしょ。そういう時代に行くんじゃないですかね。だから完全に締め出しても衰退しちゃうし、やりたい放題された国がね、虫を取られちゃいますから、この微妙な舵取りをするリーダーシップがやっぱり国家運営必要になってくると思いますよね。でそういう人はなかなか今出てこないかもしれませんけども、でもこれから出てくるでしょ、時代に来ればね。そんな感じがしております。 はい、はい、ありがと
うござい
ます。はい、どうぞ。
最初東大の話だったり、
はい、
それで義務教育の話だったり、
はい、
例えば今後も含めて、
はい、
はい、教育とですね、経済について、
はい、
お考えを教えていただければ。
はい、まあ、はい、どうぞ。はい、
全然ちょっと話しておいて、鳩山さんってなぜ山なんですか。
まず校舎からいきましょうか。校舎の話から簡単な話で、鳩山さん辞めると小沢さん辞めなきゃなくなるでしょ。金と政治の問題で、で鳩山氏はだから、まあ整理するつもりです。あの人、私も会ったことあるんだけど、あの人実はこれ素直な人で、一緒に辞めるつもりなんですよね、小沢さんと。 で小沢氏はだから鳩山に辞めるっつうと一緒に辞めましょうって言われるから怖くて言えないんですよ。だから選挙が終わって決着ついてから引く気で言いますよ。でも実は今民主党なんか面白くて、ここまで来たらよし、もう政界は大掃除だと、小沢を追い出さないと日本は良くならんと、小沢を追い出すためには民主党が完敗しなきゃダメだと、本当ですよ、そう思ってる人結構います。鳩山さんもそれに乗っかってるんですね。乾杯して一緒に心中しましょうということですよね。小沢はそれ一応ビビってるんだけども、もう逃げられないですね。教育ですけども、教育はしばらくはですね、皆さんご自身の身の回りでやるしかないです。公の教育が立ち直るのは10年先だと思います。教育はとにかくですね、その人の成功を助けるためのものにやるわけですから、義務教育にしろ企業内教育にしろ、何を教えれば成功するのかってことをよく考えなければいけません。実学ではこれから無理です。乱世は実学だけ学んでいても全然ダメなんです。朝起きても元気出てきませんから。困難だらけのね、問題だらけで何をやっても成功しそうにない状況、選択肢が何もないときにそれでも行動する元気と勇気とノウハウっていうのは、これこそ本物の勉強が必要です。まず哲学、思想、歴史、こういうものをまず学んでないと朝起きる元気が出てきません。で、これはもう今の学校なんかで教えるのはちょっとね、10年以上先のことでしょうから、身近なところで教えていくしかないですね。そしてやっぱりね、そういうものは企業経営に大いに役立ちます。組織の上に。だからまず組織の中で、企業の中であれば地域でね、そういうことを教えていくっていうことでないとなかなか成功しないんじゃないでしょうかね。で、教育っていうのはですから、まあ公教育が一番面倒なんですよ。もうとにかく一番ね、政府が抑えちゃってるところだから、なかなか変わらないんで。で、しかも変えようとするとですね、ああでもない、こうでもない議論出てきますから、教育変える一番いい方法は、10年経って、こういう教育受けた方が一番うまくいったと。その成果を見せることです。そうすると、あ、これがうまくいったんだって、それに変わりますから。それしかないんだろうと思うんですね。経済ですけども、経済は、それは皆さん、一番のポイントはみんなが飯を食うことですね。経世済民という通り、みんなが飯を食うことが経済ですから、みんなが飯を食えるような仕組みを作ることが大事なんですね。本当に人間とも差がの多い生き物でございまして、今食料でも燃料でも全世界の人に平等に分ければ誰も飢え死にすることないんですけども、やっぱりね、多い少ないがありまして飢え死にする人が出てますよね。だからその機械的に物資を配分するようなやり方では人間界は収まらないんですね。人間の差がなんですね。だからそこを上手に並べたり透かしたりしながらですね、みんなが飢え死にしないように飯食わすようにやるのがね、経済でありまして、実に芸術的なものなんですよ。理屈で割り切りができないのは経済で、しかもその経済を決めてるのは政治なんですね。政治のルールが経済を決めますから、政治がどうしても絡んできます。そしてその根底にはその国の人たち、その地域の人たちの得意技ってなんです。得意なこと、苦手なこと、得意なこと、苦手なことを考えて産業を起こしていかないと成功しませんから、経済運営しようと思うと全部分かってなきゃいけなくて、今みたいにこれは政治学、これは経済学で分けたのは一つも成功してませんですね。まあ、だから今経済学者って何も言わないでしょ。何も言えないと思いますよ、この状況になってくるとね。まあですから経済ってのはとにかく本当に総合的なもんだなと思いますね。こんな感じでよろしいでしょうか。
まだまだご質問はあられるかと思いますけれども、この後懇親会がございますので、その時にですね、ご質問いただければなというふうに思います。先生、本日は長時間にわたりまして、ご講演をいただきまして、本当にありがとうございました。先生はまた明日ですね、福岡の方に行かれまして、今度は福岡藤原塾の方の方で研修をされるということで、健康にはですね、
藤
原塾
で、
はい、準備されていただきたいと思います。はい。それでは先生に最後に大きな拍手を
お願いします。どうもありがとうございました。